知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。本日は新しいゴミ焼却施設についてお話しします。スタジオにはゴミ処理場建設推進課の直井哲治課長にお越しいただきました。直井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、新施設はいつ完成ですか？
はい、令和4年12月に着工しました整備工事は試運転を経まして令和8年2月に完成、令和8年3月8日に竣工式を執り行い、本稼働は4月からを予定しています。
はい、令和8年2月13日に完成し、3月8日日曜日に竣工式が執り行われます。本稼働は4月からを予定しているということです。ではこの新施設にはどんな特徴があるんでしょうか？
はい、大きな特徴が5つございます。
はい、
まず1つ目は日本最高レベルの環境性能です。日本で最も厳しい排ガス排出基準をクリアする高度な機器を備えており、排ガスや焼却灰、土壌、臭気などを継続的に監視し、適正で安全にゴミ処理を行います。
一つ目は日本で最も厳しい排ガス排出基準をクリアする高度な機器を備えており、排ガス、燃焼灰、土壌、臭気などを継続的に監視しているということです。二つ目の特徴は、
はい、エネルギーの有効活用です。この施設ではゴミ焼却時の熱を高温高圧な蒸気に変えて発電する設備を新たに導入いたしました。
はい、
この電気は焼却施設の運転や場内のリサイクル施設にも利用するほか、夜間など余った電力は市内に供給する予定です。また発電後の蒸気は冬は場内の道路融雪で利用するほか、これまでと同様に周辺の副施設へ供給するなど、焼却により発生する熱エネルギーを有効活用するようになっています。
2つ目はゴミ焼却時の熱を高温高圧の蒸気に変えて発電し、発電後の蒸気は周辺の福祉施設へ供給したり、冬は場内の道路融雪に利用しているということです。3つ目は、
はい、災害対応能力です。施設は高い耐震性能を有しており、災害時や停電時でも安定して運転が続けられる仕組みを備えています。また災害備蓄倉庫も備えており、施設には発電機能があることから災害時には指定避難所としての役割も担う予定としています。
3つ目は災害時や停電時でも安定して運転が続けられる仕組みを備えています。また災害備蓄倉庫も備えており、災害時には指定避難所としての役割も担っているということです。4つ目はどうでしょうか？
はい、清潔で使いやすい施設となっています。
はい、
場内の道路融雪のほか一方通行、動線分離などを行っています。また清潔感のある内外装によりまして、利用者にとって安全で使いやすい施設になっています。
4つ目は利用者にとって安全で使いやすい施設になっているということです。最後5つ目は、
はい、環境について学べる施設ということです。この施設には見学者通路を設けており、窓越しに実際の焼却設備を見ながらゴミ処理の流れを学んでいただくことができます。
はい、
小学生などの環境学習の場として利用できるほか、市民の皆様も気軽に見学いただけます。各家庭や事業所から発生する可燃ごみがどのように処理されているか、またごみの分別、資源化などの大切さについて学んでいただける施設となっています。
5つ目は小学生などの環境見学の場として利用できるほか、市民の皆さんにも気軽に見学ができるということです。環境性能、エネルギーの活用、災害対応、使いやすさ、そして学習機能、本当に充実した施設ですね。環境への配慮はもちろん、市民の皆さんのことも考えられた多機能な施設だという印象を受けました。では市民にとって具体的には何が変わるんでしょうか？
はい、搬入ルートが変更となっています。昨年11月より試運転のため新ごみ焼却施設での受け入れはすでに開始しておりますので、お越しになられた方はご存知かと思いますが、初めて来場される皆様は看板や職員の案内に従ってご利用いただくようお願いいたします。市のホームページでも搬入ルートを掲載しておりますので、あらかじめご確認いただくことをお勧めいたします。
わかりました。私の方でも繰り返しお伝えします。搬入ルートが変わるということです。昨年11月より新ごみ焼却施設での受け入れはすでに開始しておりますので、お越しになった方はご存知かと思いますが、初めて来場される皆様は看板や職員の指示に従ってご利用いただくようお願いします。市のホームページでも搬入ルートを掲載しておりますので、あらかじめ確認してから来場いただくことをお勧めするということです。他に変更点はありますか？
はい、他の変更点といたしまして、ゴミ処理料金の精算方法が変更となっています。
はい、
以前の施設では2回目の計量の後、精算所まで車で移動し、車から降りて窓口で精算をしていましたが、新施設では計量機の隣に精算機が設置されていますので、車に乗ったままドライブスルーで支払いが可能になります。また支払いはサルボボコインでの決済も可能となっております。その他キャッシュレス決済も今後追加する予定となっています。これによりまして便利でスムーズな計量受付になると考えています。
わかりました。ゴミ処理料金の精算について、以前は2回目の計算の後、精算所まで車で移動し、車から降りて精算所に来ていただいていましたが、新施設では計算機の隣に精算機が設置しておりますので、車に乗ったままドライブスルーで支払いが可能になります。また精算時にサルボボコインでの決済も可能となっており、その他キャッシュレス決済も今後追加予定ということです。他にお伝えすることはありますか？
はい、令和8年3月8日に竣工式を実施いたしますが、同日午後3時ごろから市民向け施設見学会を合わせて開催する予定です。なお竣工式以降は祝日を除きます、毎週月曜から金曜の8時30分から17時15分まで予約なしで見学者通路から自由に施設をご覧いただけます。環境について学べるゲームなども用意していますので、ぜひご家族やお友達と気軽に足を運んでください。
わかりました。令和8年3月8日に竣工式を実施いたしますが、その後に午後3時ごろから一般市民向けの施設見学会を実施するということです。予約などは不要ですので、ぜひお気軽にご参加ください。なおこの見学会以外でも、竣工式以降は毎週月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分は予約なしで見学者通路から施設を自由にご見学いただけます。環境について学べるゲームなども用意していますので、ぜひご家族で気軽に足を運んでみてください。では最後に、今回のテーマに関してはどちらにお問い合わせをすればよいでしょうか？
はい、お問い合わせにつきましては、高山市役所ごみ処理場建設推進課、電話0577-57-5177 57-5177までご連絡ください。
はい、お問い合わせ先は高山市役所ごみ処理場建設推進課ごみ処理場推進係、電話0577-57-5177 0577-57-5177 までお願いします。本日はごみ処理場建設推進課課長の直井哲治さんにお越しいただきました。直井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。